QIC。
こちらは和歌山県は新宮市からいただきました。40歳主婦、ラジオネーム素の物が弱点。
ありがとうございます。
たた大変です。今年もまたインフルエンザの流行期を迎えようとしております。効果の程度は別にして、ワクチンを注射しないと心配で夜も眠れない方々が大勢いらっしゃいます。そんなワクチンが足らないかもというニュースが飛び込んでまいりました。地震の影響で熊本市の、可決県、これいろいろなんか問題がありますけどもね、化学および血清療法研究所というやつですけども、略して可決県のこの、ワクチン生産量が、減ったことが主な原因のとのことです。さてさてどうしたもんでしょうねということをいただきました。これはワクチンの供給が1割ぐらいだそうですけど、1割ぐらい減るということだそうです。現在、これ可決県など4社が、インフルエンザワクチンを国内では製造しているんだそうですが、これ急に需要があるからって言って急に生産量増やすとかってことはできないんだそうです。まあだって卵にね、インフルエンザの弱毒化したやつを入れてとかっていうやつでしょ。だからまあめんどくさいわけですけど、なんかこれもっと他のね、そろそろね、なんかそれに代わるもっとこう簡単な何かっていうのは、まあいろんな会社が研究してますけど、ちょっとものすごい大規模にちょっと国家プロジェクトとしてお金を出してですね、それでもうちょっともうちょっとマシなもんをこう作るっていうようなことをこうそろそろ考えた方がいいんじゃないかというのが一つと、そもそもこのインフルエンザをそもそもなんとかできないのかっていうね気がするんですよ。要するに水鳥がね、北の方から飛んできて、奴らがインフルエンザのウイルスを撒き散らすっていうことになってるわけでしょ、と、そのインフルエンザのウイルスがいる、ロシアだかシベリアだかあっちの方の、その、湖が大体特定できてるわけじゃないですか。そこの、生き物とか、そういったものに薬を与えて、その、インフルエンザのウイルス自体をもう撲滅させるとかだっていうようなことは、そもそもできないことなのか、わかんないですよ。それは知らないですけど。で、なんかそういうようなこととか、あるいはインフルエンザのウイルスが体の中に入っても、全く悪さしないような、なんかそういう、もうワクチンをさらに超えた、何かっていうようなものとかもそういうのを研究してる人いるみたいですけれど、なんかできないもんなんですかねこれね。でもっと不思議なのは、私インフルエンザのこのワクチンはもう長いこと打ってないんですけど、子供の頃は小学校で毎年全員集団接種があったんですよ、私らの世代は。で、いつの頃からかそれなくなって、自由診療みたいになったじゃないですか。で、各病院で、うちでは、一回いくらですとかって、時間になっちゃったじゃないですか。で、その後ね、2、3回打ったことありますけど、時間になってからね。そのね、インフルエンザのワクチンを打った年はね、インフルエンザかかってんですよ、俺。で、それ以外の、打ってないと、年ですけど、ただの一回も私インフルエンザかかってないんですよ。で、これ何なんですかね。かえってワクチン打たなかった方が良かったんじゃないかとさえ思うような。で、私別にね、えのきださんさすがやっぱり声を大事にする仕事だから、やっぱりそういったマスクをしたり、うがい手洗いとかをちゃんとやって、相当なケアをなさってるんでしょう。全然やってません。で、洗いますよ。もちろん洗いますけど、そんなまめにいちいち洗ってたりとか、あといちいちうがいをしたりとかいちいち何をするとそういうのはあんましませんけど、大して気には留めてないんですけど、かかんないですね。で、ウイルスが避けていく平上英子さんはどうですか、やっぱりなんかそういう。
私思うんですけど、ここ何十年ってその年間でなってない人の、なんか血とか採取してそっち調べていった方が早いような気がするんですけど、
キラウエユコの血をね、
なんかなってない人はだってね、ならないわけですもんね。ワクチンを取ろうが取らないがならない人はならないし、だってなんですか、インフルエンザの注射とかもそうですけど、打ってもなる人はなるし、ね、 だから
機雷誘ワクチンがいるんですね。
なんかそういう人たちのデータをもとになんかした方が早いような気がしますけどね。
あ、ね、あ、献血で機雷や優子から抜いた血をもらった人が、うん、凶暴化するっていう。
なんですかそれ。なんですかその凶暴化するって。
いやなんかそういう、うん、なんかだから熊本で凶暴な人が急にこう、うん、増えているっていう、キラウエイクが献血に行って、うん、それから1ヶ月後ぐらいとかに急になんか事件が増えるっていうふうに言われていますね。
何ですかそれ。
月夜とキラウエイクには気をつけろっていうふうに、
そういうなんか細胞とかそっちの方を調べていった方がいいような気がしますけどね。なんか同じデータがね、
まあ、やっぱあれでしょ、満月とか見ると
なんでですか、
こう牙が生えてきてこう毛が伸びてきて、
なんで狼男じゃない、
若い頃の水谷豊バージョンで、うん、
なんですか
こうヴァンパイアっていうやつで、こ
う、あ、そうなんですか、ヴァンパイアなんです
か、水谷豊、ヴァンパイアの作ったのは僕の師匠ですからね。
本当ですか。
ヴァンパイアで子供の頃見てたもんね。
当時ですね、全然ちょっと話されますけど、ヴァンパイアとウルトラQがこう同時期にあって、うん、手塚治虫の子供の手塚誠がウルトラQばっかり見てて、でヴァンパイアの作ってた お父さんとかですね、僕の師匠と話してて、こう、あ、僕ダメなんだなっていう話したら、こう諦めのなんかあれがあったみたいですかね。
しかもね、ヴァンパイア見てたやつは、幼稚園でも少なかったですね。
うん、だってですね、初回のゲストがですよ、うん、渡辺文雄と戸浦六甲ですよ。
あ、いいです。素晴らしい。ね、いいね。
これ見てちょっと、
ちょっと遠くへ行きたくなるね。
そうそうそうそう。まだ遠くに行ってる頃じゃないんです
けど、ね。遠くに行ってないけどね、まだね。多分ね、ね、うん、カネゴンのね、うん、時にね、ブルドーザーに乗ってたりしてたからね。すごいマニアックなトークやってますけどね。ね、東大出てブルドーザーの親父の役をやってるという。詳しくはカネゴンの眉をご覧ください。
だから毎年違うなんかインフルエンザとか来るわけじゃないですか、
うんうん、毎年違うインフルエンザが来るんですね。
っていうかそういうその細菌じゃない、なんだっけ、
細菌じゃない、ウイルスです、
ウイルスが来るわけじゃないですか、年々違うのが、
別にウイルスが来るんじゃなくて運ばれてくるだけなんですよ、
運ばれてくるわけじゃないですか、そのために調べてるわけでしょ、そのウイルスを。
いやだから今年はこれが来るなっていう予測を立てるわけです、ね、
うん、
でその香港何型とかね、あるじゃん、でそういうのを予測を立てて生産量を決めるわけよ、はい、事前に、はい、でそれでダーって作るわけ、はい、でそれがドンピシャ当たれば、はい、そこそこ効くわけよ。
でも効かない人もいるわけでしょ。
だから型が違う、
う
ん、予想が外れたり、
う
ん、全然違う、
ソ連
型が
だから、
うん、ね、とかあと A 型インフルエンザでも A 型、うん、B 型、うん、だからそういうのとかがこう違ったりするとあんま意味がないっていう、いうことですよ。だから
だって人によってね、それぞれあれが遺伝子とかそういうのが違うわけだから必ずしも効くわけでもない。
でもほら一時期富士フィルムがさ、なんか新薬を作って、うん、なんかそれはなんかダチョウのなんか卵のなんかからか作ったやつで、うん、なんでやろうとインフルエンザに勝つんだみたいなの、うん、盛んに宣伝したけど、うん、その後あんま効かなくなりましたね、うん、あとほらなんだっけ、タミフルとかリレンザとか、うん、ね、なんかその早めに服用すれば、うん、症状を抑えられるというやつがあるじゃないですか、うん、あれもほら、まあ、タミフルはなんか時々副作用でなんか、うん、特に若い子がなんか変な行動を取ったりとかっていうのが問題になったりしてるけれど、中で、まあ、そこそこ効くわけじゃないですか、うん、ああいったものをさらにこう突き詰めて何かこういわゆるインフルエンザ撲滅というのに向かっていくのか、それともやっぱりインフルエンザっていうのは毎年やっぱりね、飯の種になるからねっていうことで、うん、そこそこでええんとちゃうっていう、
うん、そういうなんか裏で働いてるのかもしれないですね。
製薬業界の方が僕はそれなんか強いと思いますよ ね、
う
ん、
ね、でシベリアあたりでね、どっか の製薬会社の、ね、うん、やつがシュッて巻いてたりしてね、うん、今年はソ連型にしとこうとかってシュッて巻いたりして、
うん、なんかこう、ね、ウイルスといえばロシアって感じだよね。パソコンもそうですけど
ね、だから何、パソコンのウイルスとウイルス部ソフトと一緒でなんかね、マッチポンプなんじゃねえかと思うような気がする時あるじゃないですか。なんかインフルエンザもね、これはなんか製薬会社のその飯の種になる。でも不思議なのはこの何、そのインフルエンザのそのワクチンを製造してる会社が4社しかないっていう、毎年これだけ需要があるんだったら ね、あの新しいなんかこう、ね、あの参入する会社がいてもおかしくない、まあ、許可とかいろんな問題があるんだろうけど、参入させるべきじゃないですか、ね、で適切な競争を働かせた方がいいと僕は思うんだけどね、それはないんですかね、
うん、
でこうあとこれ海外からの輸入っていうのはあんまりなんかないでしょ、うん、その、 あの国があの厚生労働省が何かこうやらないといけないのかどうか知らないですけど、なんかね、かといってなんかあのうちはあの中国製だけどいいですかとかって言われるとちょっとね、うん、ちょっとね気になるなっていうのはありますけど、まあ、
花子さんどうなんですか、かかりますかかったことあるんですか、
かかったことはあると思うんですけど、うん、そんなかかったことが2回ぐらいしかないと思いますよ、子供の時ぐらいに、うん、
あ、
それ以降その自覚がなかかか自覚ないのかもしれないですけど、だけど
ここ何十何年ぐらいはなってないでしょ、
なってないですよ、うん、全然。
俺インフルエンザにかかったはっきりかかったのは5回ぐらいですかね、うん、子供の頃
かかりやすいですね、
50年生きてきてたったの5回だぜ、
うんうん、私だって45年生きててかかった、
ほらだからあなたのは違うか、うん、ヴァンパイアどっちだから、
うんうん
うん、だったらでしょ、血って緑色でしょ、
だけなんで緑色なんですか何の血ですか緑色、
いやほらあの銅イオンが入ってるから、
うん、なんすか銅イオンって、
銅イオンが入ってると緑色だから、仲間はほらイカとかタコじゃない、
何のやつか、時々夜光るんですね、
夜光るんですよ、だから
なんで光るんですか、
ホタルキラっていうのがいて
エウレカだったらいいですよ、エウレカ、
ホタルキラ、ホタルキラがいて、あの水前寺公園のお土産屋のところでホタルキラのイカ漬け、あの置き漬けっていうのがあの売られてて、
ねえ、ね、なんかって逃げるとき炭吐くでしょ、バッて、
あの結構ね、水前寺ではね炭の跡が見えますよ、あここはあのホタルキラが見あの取られたんだなっていう、
イカじゃないです、イカじゃないです、
もうね鮮度が良くないとね、ホタルキラはね、恐ろしいですねまあまあでもどうなるんでしょうね、足らない、でも本当に必要なんだろうかと思う時あるけどな、うん、このワクチンがね、
みんなねやっぱ使いたがりますもんね、
いややっぱりほら一種の保険だよ、からね、なんとなく安心するんじゃないのやっぱり、
うん、
うん、まあ俺なんかさ、そのなんかほらあの病院に行くと、うん、なんか病院に行くと病気になりそうな気がするの俺、
うんうんうん、
でこれ俺例えばほらちょっとほら眠れない時とかに眠り薬をもらいに行ったりするわけじゃん、うん、ね、内科に、うん、かかりつけの、ね、でそれに行くと、あの今日はどうしましたって言うから、あの薬だけもらいに来ましたって言って、であのじゃあお待ちくださいって言って、うん、で横でさ、うん、うわーとかってやってる、うん、なんかこう親子連れとかがいると、うん、なんかうわーって思うじゃん、
しますよ ね、
うん、ねで、ついなんかちょっとあの向こう側に冷水器があるんだけど、うん、そっちに水飲み行くふりして遠くに行くんだけど、俺なんかそういうようなね、なんか帰って病院に行くともらっちゃうような気がして。うんうん、だからなんかインフルエンザ その注射しに行って、うん、なんか余計な、
ね、
ウイルスを吸い込んでくるような気もしちゃうわけ、うん、なんかね、あれお医者さんはどうなんですかね、お医者さんは真っ先に打つでしょ、
打つでしょうね、
あれなんか違うんじゃないの、なんかあのちょっと縄文で、
うん、
いいやつを
なんか お医者さんは多分何かね、ちょっと
なんかあるんじゃないですか、うん、ヴィンテージとかね、なんか
だってほら最初タミフルもあのお医者さんが先にあれなんでしょ、お医者さんとか看護
師、ね、そう優先的にですよ、うん、だからね、こう去年のやつとか取っといて、うんうん、今年はねブレンドでいこうかっつってね、お医者さんハウスブレンド、オリジナルブレンドのやつがこう、うん、ワクチンがあって、うん、やっぱ先生のブレンドは違いますねっていうやっぱ違うなって、
ちょっとお金持ちのお客にはちょっと
そう うちのねブレンドは違いますよ、なかなかいいですよ、あの確実です、もうバリア効果はね、もう本当にうちはそれだけが自慢ですからみたいな、どうですか一本打っとくみたいな、そういう店がね、なんかよくあの定食屋で味自慢とか書いてあってね、そういうやつで免疫自慢とかねインフルエンザワクチン入荷とかね、ハウスブレンドオリジナルとか書いて手作り
何年ものワクチン
って、そうそうお袋のワクチンって書いてあるなんかそういう、あここの店はいいねとか手作りだからっていう
怖いですね
怖いねっていう時々ね海面活性剤が入ってるらしいんだよとか恐ろしいですね続いては、愛知県名古屋市からいただきました51歳会社員ラジオネームケイタロウ、
ありがとうございます、
クラウドファンディングを使って 資金を集め、超アナログなラジカセを復刻させようというプロジェクトが話題になっています。ちなみに11,800円以上支援すれば、このプロジェクトで、定額しているそのラジカセ、完成したそのやつをもらえるそうです。皆さんはいかがですかということでいただきました。うん、まあ、あのネットの記事私も見ました。なんかあの写真があります。うん、オレンジ色のなんかまああの可愛らしい感じの、うん、あのまあ小型のね、うん、ラジカセです。スピーカーがおそらく1個でしょう。うん、モノラルのラジカセで、うん、AM ラジオ FM ラジオがついていて、カセットテープが再生録音再生できるんでしょう。まあもういわゆるベーシックなラジカセ、うん、であります。で、記事を読みますと、21世紀の新たなラジカセをということで、家電収集家である松崎純一さんが中心となったチームが、フルアナログのオリジナルラジカセマイウェイの開発資金を募るプロジェクトをクラウドファンディングサイトで始めていると。で、ボタンをガチャッと押せば、このアナログ感覚たっぷり、モノラルスピーカーで、この聞こえるといったものです。で、まあ、あの素材とかそういったものはこう徹底的にこだわった製品なんだそうですが、まあ、デジタルでは全く感じることのできない空気を震わす存在感ある音を楽しめると、言ってることがよくわかりませんが、そうだそうです。で、電源は単三乾電池4本または AC アダプタで、再生できる。重さは 600g、 電池を抜いた状態です。で、電池を入れると700グラムですか、うん、ぐらいですか。で、色はオレンジとグレーの2色用意してあるということで、まあ、最近はあのカセットで、その音楽をリリースするミュージシャンなんかもいたりしまして、またちょっとあの再注目されているというのはまあね、時々ニュースで見ることがありますが、さあどうでしょうか、このラジカセ、花岡先生はどうなさいますか。
いや、いらないです。
いらないですか。あげるってやったらどうしますか。
あげる、新品だったらもらうかもしれないですね。こうもらって
何に使いますこれ。これ、うん、いや使います、ま
あ、いや、だからうちあの携帯ラジオないんですよ。
あ、まあ、ラジオとしては
使う。ラジオとして使うかなと思います。
カセットはどうする。
カセットはうーんっていうか、まあ、家にあるのはあるんですけどね、昔のやつありますけど、うん、別にそれで聞こうとも思わないからですね。
うちはまだカセットデッキは1台、あの、あるにはあるので、平上英子さんどうですか、カセットは。
カセット、捨てきれんですね。
捨てきれない、
うん、はい、まだ家にありますね。
それでカセットを再生するラジカセとかはあるんですか。
あるけど壊れてますね。
うん、壊れてたらじゃあ再生できないじゃないですか。できないですね。どうするんですか、それ。ただゴミじゃないですか。
ゴミですね。でも捨てきれんですね。
これどうですか、これクラウドファンディング11,800円でラジカセがあなたの手元に来ますよ。よかったね。おめでとう。どうですか。で
も、今それぐらい、いや、出さないと買えないんですか。
いや、ぶっちゃけ、あの、多分、はい、家電量販店はちょっとわかりませんけど、はい、ホームセンターとか、うん、ああいったところに行くと、中国製の、うん、なんか全く知らないブランドの、うんうんうん、あの、ラジカセは、年寄り向けにまだ売ってますよ。うん、で、それ見ると、だいたい5000円前後じゃないの、うん、で、まあ、性能のほどはちょっとわからないですけど、
なんかこう USB 端子がついててこうなんてさ、そのパソコンに取り込めますみたいなあれだったら、
まあ、今そういうのもありますけどね。それでも1万円しないんですよ。そうそうそう、下手すると3000円ぐらいであったりしますけど、まあまあラジカセというカテゴリーですから、これはまあまあそういうデザインとかそのファッション的なものっていうのもあるんでしょうけど、私は別にいらないな。
僕何個だけテープは取ってあって、その亡くなった父とか、あの、なんか喋ってる声とか撮ってた、もう、あの、遊びで撮ったやつがあるんですよ。それだけはちょっと捨てられなくて、もうデジタル化しなきゃいけないと思いながらも、なんかね、そのままで。
いや、私ならこう、むしろ真逆でですね、うん、あの、まあ、カセットを、もし、榎田新右衛門がプロデュースするならばですよ、うんうん、あの、デジタルを超えろっていうのが、うんうんうん、あの、まあ、キャッチコピーで、うんね、でデジタルを超えたアナログっていうね、うん、で性能的に、うん、その例えば昔だったらですよ、うん、この回転ムラというのがあって、うん、ワウ&フラッタというふうに言うんですけど、うん、何パーセントという数字で表せるんですよ、うん、それね、例えばアイワとか、うん、あそこら辺が 0.018% とかって言ってすごいなとか思って、うん、それまでは 0.3% とかが普通だったのが、うん、0.01 なんとかって、うん、でそこにこのノイズリダクションシステムがね、そのドルビーがドルビー C になり、うん、ね でさらにあの、DBX が出てきて、うんうん、ね、で、東芝のオーレックスがアドレスってやつを出し、でビクターがドルビーの互換性のある、アンルスというものを出し、ね、いろいろ出てきたわけですよ。でそういったものをこう何とかして音を良くさせようとしたのを、これも今の技術で極限まで良くしてですね、でもうそこにデジタルの技術使ったっていいと思うんですよ。アナログのやつを、例えばその、もう古いカセットテープ、伸びてしまっていたりワカメになっていたりするテープあったりしませんか。この榎田新右衛門プロデュースのこのスーパーカセット、えのカセこれにお任せください。これに入れますとどんなあの伸びきった音も全て補正をいたしまして、原音に忠実な素晴らしい音にしてみせますって。でさらにですよ、であのスピーチとかのね、あの死んだじいちゃんとかばあちゃんが歌ってた民謡とかが入ってたりするわけじゃないですか。なんかあの昔の人ってなんかあの親戚一同でこう集まって酒飲んでたりするとなんか知らないけど録音してる人っていましたよね。でああいったものの音とかがね、それはクリアにこうあのなりますとかっていう技術は今できるはずなので、そういうあのしかもあの余計なあのめんどくさいあの細かいあのチューニングが必要とかじゃなくて、もう全部もうフルオートですよ。でともかくカチャッと入れてポンと押せばびっくりするほどいい音で出てくるっていうあのやつをまあ、5万円ぐらいで出したら出せると思うんですけど、ねえ、どうですか木田優子さん、それ5万円で買いますか。
いや5万円では買わないです。
あなたのカセットテープのライブラリーが全て綺麗に蘇りますよ。
全てってどこら辺まで蘇るんですか。
切れてなければ全部、たとえ伸びていようが、若めになっていようが、それをあの全て、
でもそんな CD みたいな音質にはならんでしょ。
いや CD にしてみせます。
お
お、はい、
おお、
はい、できます。
なんか
今の聴感補正その他いろいろのものを使えば、素人を騙すぐらいのいい音を出すことはできます。なのでお任せください。あの日本の全てのテクノロジーを榎田新右衛門のもとに集結させて、榎の稼これをね、テレショップでね、これあのジャパネット高田オリジナルで、どうですか皆さんっていう形で売ってみたいと思いますね。これは私よく売れるような気がしますよ。
持ってればですね、皆さんカセットまだ。
いや持ってるよ。だってカセットテープ
捨てなくてね、持ってればまだ。
持ってるってなかなか捨てらんない。カセットテープってなかなかなんかね、捨てられない何かの一つだよね。
ビデオテープも捨てられないんですよね。
ああ。
録画したやつとかね。ああいうのを綺麗にしてもら
って。だってもう VHS はもうないですよ。う
ん、自分家にあります。
それ壊れたらもうないですよ、
うん、
どうするんですか VHS ビデオホームシステム、
うん、
ね、
もう見れるんでしょうね。
あ
でもいずれなんかそういうのがね出てきたら持ってったね、
まあね、
うん、
両津勘吉ぐらいになればね、
うん、
CD を見て音が再生できるっていう、うん、見てその量子化されたものが頭の中で、うん、デジアナ変換できるっていうすごい人ですからそれぐらいになるとすごいんですよ。テープを見ながら時期の画を読み取れるっていう、ね、まあでもなんかねどうするんですかね。カセットテープ欲しいですかね。
リバースできた時すごかったですよね。あリバースでしたっけ。
オートリバース、
うん
うん、そんなすごかったですか。オートリバース
なんかすごくなかったですか当時できた時。
いや僕はそれは中道のオートリバースを見た時はすげえと思いましたよ。
中道のオートリバース、
うん、中道っていうねカセットデッキのすごいいいものを出してたメーカーがあるんですよ。そこが出した最初の頃のオートリバースのデッキ、もうたまげましたね。カセットがひっくり返るんですね。カンコンって言ってひっくり返ってパチャンって入って
そのリバースができる前って、うん、もうやっぱ片面しか録音できなかったってことですか。
違いますよ。
どういうことですか。
だからリバースができる前は自分でひっくり返すんだよ、は
い、ああそうかそうか
A 面 B 面を
そうかそうか
一遍にイジェクトして手動で入れ直す。
そうかあれを入れ直さなくていいからリバースっていう機能ができたんか。
もうそうですよ。
そういうことか、うん、じゃあ前からそのリバースっていうかその
だから最初に中道が出したのは、はい、カセットテープ自体をカチャンってひっくり返すわけよ自動で、
うんうんうんうん、
ねで、そこにヘッドっていうそのセンサーに当たるブロックがあってこれはもうガチッと固定されてるから、うん、ね音に問題がないわけですよ、うんうん、でその後にだんだん精度工作精度が上がっていって、うん、ヘッド自体がくるりと回転するようになった、
うん、
カチャッと、
うん、
でそれによってオートリバースが割と安い値段でコンパクトにできるようになって普及したけれど、もうすぐに MD とかそういうのが出てきたもんだから、あの全くいらない技術になってしまったということですね。まあね、そういうような、まあアナログのね、その巻き戻しとか早送りとかっていう文化もおそらくもう、あの若い子にはピンとこない何かだと思うんですよ、
う
ん
うん、そうで
しょう
ね、
これほど面倒なものはないはずなんですけど、だから私カセットテープとかそういうビデオテープに戻りたいかっていうと、あんまり俺もそんな戻りたいとは思わないですよね、うん、今のデジタルの方がはるかに便利でいいなと思 う、
場所も取るしね、
場所取るね、
取るね、本当。
あの僕はあのウォークマンプロフェッショナルっていうのを持ってたんですよ、うんうん、であれって蓋が開くんですよ、
ありますね、
で蓋が開いて、あの本来はそういうために蓋が開くわけじゃないんでしょうけど、うん、あのでこうカセット回す芯があるじゃないですか、その、うんうん、あれをこう触って、うん、グジュグジュグジュってやるとそのテープがちゃんと動いてくれるんですよ、うん、でヘッドがそのついたまま動いてくれるんで、うん、頭出しがしやすかったんですよ、
はいはい、
でそれで使ってたんですけど、うん、それをなんかの時にこうやったら驚かれましたもんね、何ですかそれはっていうの、
だからテープの頭出しっていうね、だからあの、まあ、ラジオ局なんかでも、ね、そのカセットじゃなくてオープンリールを、まあ、盛んに20年ぐらい前までは使ってたわけですよ。そうすると、ね、こうカラーリールを片っぽ入れてこっち側にテープを入れてテープをビャッと、巻き込んでカカカッて引っ掛けてくるくるってこう引っ掛けて この一連の動きができるようになるまで、まあ、1年ぐらい下手すとかかるんだけど、あのいや下手っぴらゆっくり時間かけりゃ、まあ、それ誰だってできるんだけど、それをシャシャシャってやるのはもうあのなかなか熟練の技なんですけど、でそこでこうキューってこう送って、ね、その時にそのヘッドに近づけるためのレバーがあるんだけど、レバーこう倒した状態でキューと送ってカシャッと止めて、ちょっとタタッタタッってボタンを押して戻して、で、あのリードをカチャカチャカチャってて、あのぴったりに合わせるというようなことは、もう今の、もう放送局のスタッフでさえできないでしょうね。今の若いのは。ね、僕はうまいっすよ、それは。超、まあ結構そこら辺は超一、あの、だから、あの、ガーッと早送りをさせて、今度はあの巻き戻しのボタンを押してブレーキかけたりとか、うん、あのそういうあのオリジナルのテクニックをみんなそれぞれ持ってたりして、なんかそういうのは懐かしいですけど、じゃあそれに戻りたいかって全然戻りたいとは思わないですけどね、まあね、まあどうなるんでしょうね、ラジカセね、どう
なんか綺麗になってこういうそのちっちゃいそのデータ化して入るならいいですけどね、そしたらもうそれ捨てられるからですね、は
い、いや要するにあのデジタルに変えたいってことでしょ、うんうん、だからそれは売ってる、
あ売ってるんですか、
テープカセットテープで、うん、ウォークマンぐらいのサイズのやつで、うん、S、あの USB のメモリーカードがさせるようになってて、
うん、
であるいはそれはまあケーブルでつなげばパソコンとつながるんだけど、そのカセットテープのデータを全部デジタルに変えてどんどんどんどんあの
でそれちょっとやっぱ綺麗に元に戻るんですか、ちょっと当時の音にちょっと、
いやそれは
あの汚いまんま、
汚いかどうかそのテープの状態の
その
音のまんまです、
あそうなんだ、ちょっとなんか、
それとあのカセットテープ自体のそのまああのメカ的なその性能はそんなにいいやつじゃないですね、
うん、
やっぱ
綺麗になって戻って
きてね、今ね、そうだからカセットテープのものすごくいいやつは全然ないですよ、
うん、
だからもう中のメカのところはほとんど中国とかどっかの、
う
ん、
あ違うところ
やつだから、もう精度は悪くて、多分今の耳で聞くと不思議なほどに音がこう波打ってんじゃねえかなと思いますけどね、まあまあね、昔は懐かしいですね、でもそういった意味では言うと、そのあの自分のカセットテープ持ってで電気屋に行って、こうダーってカセットデッキがこう革命カーナーがこう並んでるとこカチャって入れて、まあそうでなくたってサンプル用のテープがこうお店にあるから入れて、でこうあのヘッドホンがこう置いてあって、ご自由にあのお試しくださいみたいなんで、それをこうデッキに挿してこうでこう聞いて、でそうするとね、やっぱ違うんだね、これはね、そのメーカーとかによってもその音の色付けとかそういうのがはっきりと分かるん でそれでこう自分の好みのものと、そのそしてもちろん値段との兼ね合いっていうのがありますけど、でそういったのをこう確かめるっていうことが、まあ電気屋さんで毎日できたわけですよ、だからそういった部分で言うと、なんか今電気屋に行ってもつまんないのは、そういう楽しみがないですよね、ほぼほらデジタル化されてるから、うん、そのほぼ同じじゃないですか、うん、さあ細かく言えば違うんだろうけど、うん、なんかこう 明らかに分かる差っていうのがそうない時代になっちゃったので、うん、なんかまあ便利になった反面楽しくない、うん、だそれに、まあ、まあこのラジカセ開発っていう部分で言うと、うん、まあそれに逆行したいっていうその気持ちは分かるんですよね、うんうん、ええ、ただまあ1万1800円か、
うん、だからなんかこうトイカメラ的ななんかこうね
でしょうね、
なんかトイカセットみたいな感じになってるような気がしない
で、いやこれがねものすごいこれで性能がすごいっていうんだったらちょっと、うん、ちょっと考えますけどね、うん、というところでございまして一旦 CM に行きまして、この後はパラキルのコーナーです。
いただきます。
あなたはもう試してみましたか？えのきだ酵素プラマイゼロ。
うわ何これ。
それは厳選した54種類の原材料を使用しているからです。
意外といける。いや無理かな。
腐りかけのみかん、市場に出せないグロテスクな海の生き物たち、そして廃棄物一歩手前の生ゴミや動物の死体も丸ごと入れて、自然豊かな有明海の干潟で大切に作られているからです。それは3年3ヶ月以上手間暇かけて大切に大切に長期間発酵分解させているからです。ぜひそのままご賞味いただきたいから、あえてありのままのペーストにこだわりました。微生物の力を毎日の活力に、えのきだ酵素プラマイゼロ。あなたもぜひ実感してください。選ばれて酵素極もの食品売上ナンバー2。まずは約8日分の無料モニターセットから今すぐお電話ください。